皆さんこんにちは。純腕着物カフェの時間でございます。京都の朝、小雨だったんですが、もう今は晴天でございます。なんか夏がちょっと戻ったような感じでございまして、ちょっと汗ばむかなという感じでございます。純腕また朝歩いてまいりました。今日は自宅から東本願寺を通りまして、駅の方を回りまして、戻って約6000歩のコースでございました。傘を持ってね、出たんですが、帰る頃にはもう傘いらずにという感じでございました。さあ、今日はですね、アシストの春富の神さんがまた行方不明になっておりまして、今日はなんと美女をお迎えしております。なんとですね、1999年全日本装いのコンテストにて準女王になられまして、現在ですね、着物ディレクターとしてご活躍の黒柳里子さん、実はお久しぶりでございますね。
お久しぶりです。
そうですね、お元気ですか？
はい、おかげさまで、
相変わらずお綺麗でございますね。
いえ、
今日はなんと今の時間帯2人でございます。
そうなんですね。
もう今日はちょっと顔が緩んでおりましてですねまあ、本当にあの黒柳さんもご活躍でございまして、
はい、いえいえ、はい、おかげさまでありがとうございます。
今日はなんと、はい、著書、素晴らしい本、はい、この面白い題名ですね、
はい、
着物を着るとラッキーが降ってくるという、
はい、
なんとジーンズワンピースの延長線上に着物があるという安心感で発売されておりますね、
はい、
これは素晴らしいじゃないですか。私も拝見しましたが、
はい、
非常に読みやすい、
はい
ね、
はい、
字もほどほどの大きさで
そうですね、
これならね、はい、あのちょっと目の悪い方でも、はい、
そう、大丈夫です。
安心して読んでいただけるという感じでございまして、
はいはいはい、
ね、えまた素敵なお着物のこれ表紙じゃないですか。
あ、はい、ありがとうございます。
これ作家さんですね。
そうですね、はい、ね、
さあ、この本をお書きになった、はい、わけとは。
はい、ですね、まあ一言で言ってしまえば、はい、着物をもうちょっと身近に感じてもらうために、うん、ね、まあ、本を書こうということ で、はいはい、で着物の本っていうのは、今までの本っていうのは大体こう写真だとか、うん、イラストだとかが多くて、 はい、それで、まあ、見る本っていうのが多かったんですね。
そうですね、
それで、はい、まあ、それでもまあ綺麗だとか、はい、着て美しいわっていう感じにはなって、うん、でまあ、着物に対して興味は湧くと思うんですけれども、それ以上にもっと着物って深いところで、こうぐっと心の中に、はい、来るものがあるんじゃないかっていう、
そうですね、
ことを感じておりまして、はい、それが、はい、まあ、写真だとかただそういう、はい、イラストだとかだけでは、はい、伝えきれないんじゃないかっていう、ずっと思ってたんですね、はい、それでじゃあどうしたらいいかということを考えた結果、うん、が、はい、もうちょっとこう読む本で、
はい、
言葉でもうちょっと伝えたらどうなんだろう。
そうですね、
それで、まあ、まあ、自らのこう、うん、力を、はい、こう振り絞りまして、言葉で、うん、伝えようということでこの本を書かせていただくっていうのが一番最初
です。まあ、確かにね、着物と言いますと、はい、ほとんど、まあ、雑誌系は写真が多いですよね。
そうなんですね、
特に着物系のちょっと豪華本というと、
はい、
ほとんど写真、
そうなんですね、
で具体的にそれがどうなのかというと分かりにくいところがあるし、はい、結局やっぱり、まあ、どうしても敷居が高い、
そうです、ね、
高値の花だなというイメージ強いですよね。でもこの本を見ると、
はい、
なるほどなと思うところがたくさんあります。
ありがとうございます。
特にジーンズとかワンピースの延長線、
はい、
私も今日ほらわざと今日はデニムの着物で参りました、
はい
はい、
そうですよね、
ジーンズの延長線なんですよ、
はい、
そう
ですよね、
これ非常に着やすいんです、はい、洗濯楽ですしね、
はい、
でこの表紙見て、あ、今日は木綿にしようかジーンズにしようかどうしようかなと、じゃあデニムの着物で行こうって
で気楽にというかパッと羽織れる感じですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はいはい、
うん、
で今の若い方がその着物に入ろうと思う時、
は
い、
い
ろんな悩みってあるじゃないですか。この本にもたくさん書いてありますが、一番若い方がね、その着物に入るためのまあ大きな壁って何だと思いますか。
そうですね、まず着物って って何なんだっていうか、うん、もうすごく憧れて、はい、それこそ本当に写真だとか雑誌だとかを見て、うん、憧れてはいるんですけれども、はい、その一歩が高いって皆さん言われるんですね。で何が高いのかなって思った時に、その、まあ、着方がわからないとか、もう身近にない、今普通の生活していると着物ってなくてもいいものじゃないですか。
そうですね。う
ん、でもその憧れは皆さん持ってらっしゃるんですね。
はい、はい、そうですね。
だからそこをなんとか超えないといけないなってことで、この本をちょっと書いたんですけれども、
最近京都なんかもね、はい、うち五条なんですよ、でよく仕事帰りとか夕方の散歩してるとね、はい、若い女の子たちが着物着てね、2、3人もしくはアベックでね、歩いてるんですよ、まあ、これは多分ね、で今入るのレンタルだと思うんですが、いつもと違う自分になれる、京都に行ったらやっぱり着物が似合うわけですよ。
そうですよ ね、
やっぱり京都に入ったら着物で歩きたいっていう願望が強いと思うんですよね、
はい、はい、
うん、ところが京都からじゃ一歩出ると元の自分に戻ってしまう、
はい、はい、
うん、例えば、はい、ね、名古屋の方とかだったら、はい、なんとなく着物ってどうなのかなっていう思うんだけども、はい、本当はどこでもいいわけなんですよ、
はい、はい、う
ん、だから日常着の着物になってくれればもっといいんですよね、
そうですよね、うん、でもなかなか日常で着物着るっていうのって、うん、はい、私はまあちょっと難しいんじゃないかなっていう、
確かにね、
例えば仕事に着物を着ていくっていうのはどう考えても今の時代に合ってない、
うん、
はい、それでまあ仕事に例えば着ていったとして身動きができないんじゃないかとか、どう思われるんだろうとか、そういうことになってきますよね、
多分ね、一番最初にどう思われるんだろう、それがネックだと思うんですよ。
そうですよね。
逆に言うとね、着物を着る仕事の人は平気なわけですよ、は
い、そう
です、最初から着物で行ったり、ところがそうでない、事務の人が着物で行ったら、はい、あなた何気をしてくるのっていう可能性もありますよね。
そうなんですよね。でも、じゃあだったらもうちょっと、うん、気軽に考えて、はい、その着物、それこそさっきこの本の帯のところにあるジーンズとかワンピース、今日はジーンズ、今日はワンピース、うん、今日は着物にしようっていうポイント使いをしていけば、はい、もうちょっと気軽に入れるんじゃないかなって思うんですね、うん、
特に着物っていうのがさ、はい、総合的な組み合わせじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから本当にね、おしゃれに凝るんだったら着物ってすごい楽しいんですよね、
そうなんですよね、
洋服の場合はワンピース着てしまえばそれのみじゃないですか、はいはい、あとせいぜい小物かアクセサリーでしょ、
はいはい、ね、
ところが着物ってのは帯とあれば襦袢もあるし、うん、帯締め帯揚げもある、草履バッグまであるという、これ計算するともうすごい膨大な、
ね、そうなんですよね、組み合わせ
組み合わせになりますよね、
はい、そうですね、はい、
例えば、うん、これ自分の着物だけど帯はお母さんの締めてるとか、小物はおばあちゃんだったら、
はい、
年代もね、幅広く楽しめる、
はい、
うん、かといっておばあちゃんのワンピース着ようと思ったら難しいですよね、
そうですよ ね、
だから着物が持ってる力ってのはすごいと思うんですよ、
そうだと思います、
ね、うん、まあ、その辺がね、はい、分かりやすく書いてるんで、
そうですね、はい、本を読んでいただくと分かると思うんですけども、やっぱり着物っていうのは、まあ、着物自体もこう長く受け継ぐこともできるし、はい、それを着ていた人たちの思いっていうのもこう、ね、一緒に受け継がれていくっていうことがあるので、その辺は本当に写真やイラストじゃ分からない、
そうですね、
その魅力だと思うんですね、
あとほら着物って格っていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
着物もね、それは格はあると思うんですよ、はい、ですが着物全体の格じゃなくて、はい、着物の中にも礼装もあれば、町着もあれば普段着もあるという、
はい、
それぞれ格があるんです、
はいはいはい、
ですが世間一般から見ればね、着物は別の格物だと思うわけです
別格ってこと
ですね、別格でしょ、でも本当はそうじゃないんですよね、
そうじゃないんですよ ね、
洋服だってね、それはやっぱり礼服もあれば、町着もあれば家でゴロゴロする負担にもあるわけですよ、
はい、
ちょっと同じだと思うんですけど、
そうですね、
なんか着物ってこう別紙に見られる、
そうですね、特別、うん、
ですよね、だから着物着てると、今日どうしたんですか、 今日ただ来てるだけですけど、
そうですよね、
僕なんか若い頃ね着物着てるとね、風邪ひいたんですかとか病み上がりですかって言われちゃってさ、
寝巻きと勘違いをしている、
そう往生しましたよ昔は。
そうですよね、
いや好きで着てるんですって言ったら、珍しいですねなんて、若いのになんて言われたって
ね、なんか着物はまあ特別なら特別で、その特別な範囲を広げればいいと思うんですね、だから例えば、まあ、今着物っていうと結婚式に着るとか、はいはい、そういうことが多いと思うんですけれども、自分にとっての特別ってあるじゃないですか、はいはい、あのまあちょっとあのおしゃれしてこう食事に行きたいわっていう、うん、ちょっとした特別の時にも着物を着るっていう、そういう特別に意味をちょっと広げたらどうかなって、
あのね、あのこのジーンズで思い出したんですけどね、はいはいはい、今からもう数十年前、まあ、僕ら若い頃、はい、まあ、男は多少ジーンズ履いた、でも女性はあんまりジーンズ履かなかったじゃないですか、
そうですね、
ところが僕ら若い頃、女の子ジーンズ履いてると、あんた作業着服着てそんな競技悪いわなんてね、年配のおばちゃんたちが若い子責めてるわけですよ、でファッションなんだけど向こうから見ればさ作業着なんですよね、なんとあんなそんな作業着みたいなの着てんの、どこ行くのなんて、ところが今はもう平気でしょ、
はいはいはい、そうですよ ね、 そうですよね、
だから着物も今こうね、別扱いされてるかもしれませんけど、国民的な運動でねみんな着てると、ね、なんともないわけですよ、
そうですよね、
でしょ、
そう思います、そう思います、
ね、だってもう昔なんて明治大正までは、はい、国民の 80% 以上が、
ね、そうなんですよね、
着物着てたわけですから、逆に洋服着てると、あんたハイカラさんだねって言われたの、どこ行くのって言われたんだから、
そうですよね、
たったそんなね、もう50年、70、80年ぐらいでさ、時代変わっちゃうんですよ、
そうですよね、
これから変わるかもしれませんよ、
変わりますよ、また、
ね、あら、あんた洋服着て、ハイカラさんだね
ハイカラさんだねってまた戻るかもしれないですよね、
そういう時代がね来ればいいなと思うんだけどね、
そうですね、
あともう一つネックってのはね、はい、やっぱりその自分でどうしてもその着物が着られないっていう、
はいはいはいはい、
でみんなね憧れがあると思うんですよ、だけど、はいはい、どうやって着たらいいのかなっていう部分もあると思うんです、だこれは、まあそういった着付け教室とか学校に行くとか、はいはいはい、まあもしくは、はい、まあお母さんとかおばあちゃんが習うっつったけど、今お母さん自身もどのくらいだろうね、半分以上は多分知らないでしょうね、
そう半分も知らないと思います、もっと知らないと思います、
80% くらいは、多分着られないかもしれませんね、
はいはい、
うん、ってことはやっぱり家族で伝授するのは難しいかもしれません、はいはい、となれば別のところに行って習うしかない、
そうですね、
でも昔はみんな自分で着たんだけどね、
そうで日常だったので、うん、あのそれが当たり前のように、そうだよね、まあ、小さい頃から着ていて育っていたっていうのがあるので、
うん、ね、ただそういう環境がね今少ないでしょ、
はいはいはい、
まずこの環境を増やすやっぱり ね、
そうですね、
ことしなきゃならないですね、
やっぱり今一番着物をこう着ていくところっていうのが欲しいって皆さん言われることが多くて、
ね、
うん、
多分ね、うん、自分で着られればね、うん、はい、ちょっと待ち人として、今日は何かちょっといいもの買いに行くんだとか、今日デート行くんだ、意外とね着る場所あると思うんですよ、
はい、あると思うんですよね、うん、
ただし、うんうん、最初からゼロからね、はい、自分で着て、うん、自分一人で歩くと恥ずかしいかもしれませんよね、
うん、でもその恥ずかしいって今若い方たちって注目されたい人が多いじゃないですか、
なるほど、
案外本当に着物着てると注目されて、うんうん、はい、女性やなんかはやっぱり注目されることで美しくなっていけるので、
いい、ね、注目されるから美しくなる
そうです、そうです、うん、
注目されないと美しくなっていかない、
いやそういうわけじゃない、
ボロボロ
な、そうなんかあの美しくこうなっていける美容液のようなものっていう、私はそう思うんですけれども、
なるほど、着物っていうのは、一つの化粧品でもあるんだ、
そう、そうなんですよ、減らない化粧品と私はこの中日本の中でちょっと書いてるんですけど、
ね、いいね、減らない化粧品
そうです、減らない化粧品、
まあ、確かにね、まあ、T シャツ、ジーンズですれ違うよりも、はい、着た方が目に留まりますよね、
絶対に留まります、
注目度高いから、はい、下手なことできない、
そう、そうですよ、やはり女性って、うん、あのまあ、周りの方からこう 綺麗だねとか、いいねなんて言われると、絶対その気になる、その気になっていってだんだん綺麗になっていくんですよ。
なるほど、それはいい、
だからぜひぜひ本当に。
そうだよね、
薬ですよ、薬ですよ、美容液と呼んでるんですよ。
いいですね、心も身も、健康なるし、美しくなっていくし、
そうなんですよね、
あとやっぱり行儀作法がね、多少こう限定されるでしょ、動きが、大股で歩けないな、
案外でも着物って思ったより動けると、
いやそうなんですよ、
私はそう思うんですけれども、もう考えてみれば、この下半身というか腰から下は自由なんですよね、
そうそうです、そうです、
なんで、まあ、動き方が分かれば、コツが分かれば、全然動けるという、
そうやね、はい、僕らもね、もう私もほら、もう着物だけ続けるの30年になりますけども、何が不便かっつったらね、ないんですよね。
そうですよ、昔はだから日常着として着ていたんだから、そんなね、難しいことはないはずなんですね、そうですね、全てのことはできるはずなんですよ ね、
まあ、日本人の生活形状自体もね、そんな昔と変わってないでしょ、逆に言えばさ、もっと楽になったんですよね、
そうなんですね、
じゃあ炊事洗濯って考えたら、昔は着物を着てたすきがけで ね、
そうですよ ね、 ね、
廊下を拭いたり、
そうですよ ね、 ね、
洗濯だって洗濯板 で、
板でやってたんですよ ね、 ね、
それがもうポンと今洗濯機に入れればいい、掃除機あるわ、モップあるわ、楽なことですね、
そうですよ、なので着物がだから苦しいんじゃないかとか、その動けないんじゃないかっていうのは、やっぱ動き方だとかそういうことがわからないので、そういうふうに思っちゃうところもあって、一、ね、回試してみると案外
あとどうしてもほら他人様からのね、着せ付けっていうのはどうしてもきついじゃないですか、だから初代権の頃、初代権の頃っていうのはみんなほら着せ付けでしょ、どうしてもやっぱりこう、この辺がきつくなったり動きにくかったりしますわね、
そうですね、まあ、自分でだからその辺を調整できるようになれば、まあ、着慣れていけば、全然その何をするにも支障はない、
そうです、
はい、
そうなんです、強く言いたいですよ、
そうなんです、本当にそうで、車の運転をはじめ、
そうそうそう、
全然何も、
私の友人知人みんなあれですよ、ちゃんと着物で運転してますよ、
そうそうです、私も運転します、はい、はい、
すごいすごい
そうですか、
私運転しない、
そうなんですか、
一応ゴールドですけど、
あ、じゃ
今年まだゼロ時間ですよ、
ゼロ時間、あ、乗ってないってことですか、
乗ってないんです、
あ、それはゴール
ドですね、免許証持ってますけど
それはゴールドですね、
そう、もうすごいですよ、もう20年ゴールドですよ、
それは素晴らしいですね、はい、
まあ車、新幹線、飛行機はもうそういうことしょっちゅう乗ってますけど、でも何の不便もやっぱりないですね、
ないですね、本当に、
逆に言えばね、10年前の着物もまだ着れるという、20年前の着物もまだ着てますよ、
体型さえ変わらなければっていう
か、最近痩せましたから昔の着物が着れます、
そうですよね、そうですよね、
そう、一時期ね、10年前の着物はね、着られなかったんですよ、
幅が足りない、幅が足りない、
なぜかね、着物が縮んだっていう選手だったの、
そうですか、
着物が縮んでるっていう、
いや自分が大きくなったっていうですよね、
ところが、89.9 からね、今ね76.7なんですよ、
あ、だいぶ減りました、ね、
いや本当本当痩せましたよ、
ダイエットしたわけ
で、そうそうそうです、いやダイエットしましたよ、
そうなんです、そうですよね、そのだけ、
ダイエットとあと毎日歩くこと、
健康的で、そうそうそう、とても、
だからウエストが締まってね、で昔の引っ張り出し見たのこの間、
まあ、
この間っても去年ね、
はいはいはいはい、
だからね、身幅がちょうど合うの
よ、いいじゃないですか
本当だから、ね、
増えましたね着物が、
そうまた引っ張り出した、諦めていたやつを
絶対着物本当にまあね、身長と横幅さえ合えば、うん、もう何年も着れますから、
そうなん、ところが数年前のね、太った頃の着物が
大きくなっちゃいました、
身幅回りすぎちゃってさ、そう大変
大変
背が向こうまで行っちゃって
あらまあ、
もう太るわけいかないからね、ただしほら、はいはい、着物直すんでもさ、幅出しよりから縮める方が楽なの、
そうそうそうですね、
折り消しいらないし、ね、
そうですね、本当にそう、そうです、そうです、そうです大きくはなりにくい、小さくはしやすい、
しやすいんです、
はいはい、はい、
まあ、そういうね着物ってのはいいとこあるんですけども
そうですよね、
はい、じゃあそれではですね、 この着物を着るとラッキーが降ってくるという、
はい、
まあ、この案内は、
はい、
この出版が、
はい、
ポプラ社ですね。
ポプラ社さんです。
カタカナでポプラ社、
はいはい、
で視察定価が1400円の税別でございますね、
はい、
で目次としては、
はい、
着物で外見を磨く、
はい、
いいですね、
はい、
2番
、はい、
着物で内面を磨く、
はい、
3番着物で頭を磨く違いましたねすいません、10番でございました。第3章着物で幸福をつかむ、
はい、
これは、
はい、
幸福をつかむとは、
幸福をつかむとは、うん、着物が起きているといいことばっかりですよ
ラッキーが降ってくる、
ラッキーが降ってくるっていう、
上から降ってくるわけですね。
そうですね、上から降ってくるのはどんどんつかむ。あ、
海外に行った場合とか、
はい、
ね、これはしょっちゅう皆さん経験されますけどね、
はい、そうです、はい、
ね、第4章着物への思い込みを捨ててみる、
はい、
これ意外と強いですよ、思い込みが。
そうですね、先ほどみたいに動けないとか、
そうい
うことですよね。
そうです、そうです、
うんうん、
第5章本当に自分の欲しい着物を手に入れるためのルール、
はい、
これちょっと説明してもらえますか。
そうですね、これはですね、はい、皆さん本当に、うん、欲しいものを買えてるかどうかっていう話なんですね。
なるほど、はいはい、
それはなぜかっていうと、ちょっとご皆さんね、呉服屋さん怖いっていう言われる方がすごく多いんですね。
言えてます。
で、それはなんでかっていう話が、
うん、
まあ、から始まるんですけれども、
はいはいはい、
やっぱり呉服屋さんと、その、まあ、大きく言ってしまえば温度差があるんですね、呉服屋さんと家宝と、まあ、知識の差だとか、そういったものもあるんですけれど、それで、まあ、呉服屋さんもその方も相手のことを知ろうという気持ちもあって、いろいろ話しかけてくださったり、うん、もうあれこれ言ってくださるのはいいんですが、はい、それがなんかこう押しが強すぎて怖くなっちゃうんですね、はい、皆さん、で引いてしまって、うん、で結局はなんか思いど、呉服屋さんの方の思い通りになっていくっていう。
乗せられてしまったってい
う。そう、乗せられて、あ、こんなもん、うん、あ、そうですね、木村拓哉さんの、はい、なんとかホームの、うん、CM のようにえっていう、そう、えって言ってる間に35年ローンでみたいな、はいはいはい、そういう感じになっちゃう人が多いんですね。でそれをに、うん、どうするかっていう話です。
あ、そうね、まあ、確かにね、今のその呉服屋さんですと、こう自由にこう楽しんで見られるという環境はないですよね。
なん
かもうすぐね、いらっしゃいませ
んっていう。そうなんです。それで捕まって、言い方悪いですけど、捕まっちゃって、ね、それで、何ですか、どうですかって言って、ね、じゃあこれで、ああ、これでって言って、自分の意見だとか、そういう、うん、まあ自分が、そう、知識がない。そこまで知識がないと余計にそうなるんですけれども、はいはい、うん、もうそういうふうに言われちゃうと、あ、そんなものかなと思って、
ね、特にほら初心者の場合はね、
そうなんですよ、
言われるがままでしょ、
そう言われるがままになっていって結局、うん、まあ、自分の欲しかったものが買えず、うん、それで、でもどうにもならないっていう話になっちゃうんです ね、
ね。
それで結局もうそれ以降は呉服屋さん怖いからもう来たくない、着物ももういいやって感じになっちゃう。
それだったらね、逆にインターネットで見て自由にこうサーフィンしながらね、こうずっとこれがいい、これがいいとか、値段もね、
はいはい、
やっぱりはっきりしてるし、
はいはい、
そうかもしれませんよね、
はい、
まあ、その業界の方お聞きになってましたら、
ね、はい、
ぜひぜひ自由に見ていただいて、
そう、本当に、ね、
逆に相談を受けてあげるぐらいの方がいいと思いますね。
そうですね、どんとちょっと構えてもらって、うん、まあ、お客様を育てるみたいなこともあってもいいのかなっていう、
そうですね、
まあ、今の、ね、方々は本当にサクッと軽くこう買いたい方が多いので、
そうなんですよ、ね、
あんまりこう押してばっかりと相手がどんどんどんどん引いていっちゃう、ね、はいはい、そうです
ね、まあ、いろんなそのものを買うにもね、そのブリックだったらもっと気軽じゃないですか、
まあ、
電化ショップ行ってもそうですし、
はいはいはい、
みんなこう自由に見れるでしょ、
は
いはい、あの世界だけはねちょっと違いますね。
そうですね、
すぐエスコートされる、
エスコートされる本当にそう、良くも悪くもエスコートされる、はい、
はい、もっとね自由に楽しめるようになればなと、
そう、もっと自由にやっぱり勉強してもらって、
そうですね、
いいものをだんだん知ってもらうっていう、
はい、で面白いこの第5章の2番、
はい、 はい、
知らなすぎも知ったかぶりも損この文句いいですね。
そうです、
知らなすぎも知ったかぶりも損っていうの。
そうなん、そうなんですよ、ね、
これ面白い表現ですね。
そうですか、ありがとうございます
これは、どういうふうに思われたんですか。
ですね、あまりこう着物を買いに行くときに、うん、さっき の, あの温度差っていう話の、まあ、延長なんですけれども、はい、あまりこう知らなさすぎ、例えば基本的なことを、はい、自分の身長だとか、はい、自分の、まあ、寸法あり、あるじゃないですか、そのぐらいのことと、あとどこに来ていくか、
はいはい、
どこに来ていきたいのかっていうことぐらいは知ってないと、うんうん、それによってその選ぶ着物が、はいはい、あの違ってくるじゃないですか、
はいはい、
でそういうことをも知らずに行くと、もう何が何だか分からなくなって、うん、はいはい、で知らなさすぎでまたこう相手のペースになってしまって、
顧問、ね、の予定がさ、気がついたら作家もの訪問になってたとかね。
そう
なんで顧問が訪問になってるのっていう。
だから結婚式に行くのに紬の着物を買ってしまったとか、うん、そういうことにもなりうる。
あります、よくネットに書き込みになってますよ。
ですよね、ですよね。
気がついたら なんで勇気があれは私のものになってるわけ。
そうなんですよ、だからそういうことで知らなさすぎっていうのはちょっと注意しましょう。
あ、そうだね。
で、あとそのあの知らなさすぎじゃなくて、し、うん、もっと、はい、もうあんまり知ったかぶりをするとですね、
そうなんですよ、
これがちょっとまたちょっと危ないんですね。よく表現でよく言うんですけれども、片言の英語を喋ると相手がなんか喋れると思って思いっきりこう思いっきりこう喋られる時ってあるじゃないですか。そうそう、 あれと同じで、はい、ちょっとなんかかじったところをこう知ったかぶりして言うと、もう向こうはもう知ってるもんだっていうことで、はいはい、もうどんどんどんどんまた推しの一手になってくるわけなんですね。
わかりました。難しいですね、知らないのは。そうなんですよ、ほどほどですね、
ほどほどなんですよ。だから知らないことはもう知りません、わかりませんって素直に言って教えてもらうような、うん、あの気持ちで言った方がいいんじゃないかっていうことなんですよね。
第3番目、
はい、
気に入らないものを買うくらいなら店に嫌われろって。これは面白いけど、これ勇気いりますな。
そう、もう結論なんですね、結局は、ね、
みんながノーと言えないわけでしょ。
そうなんですよ、そうだからノーが結局押されちゃって、うん、ノーと言えないから、自分の好きなものが、うん、思ったものが買えなくて、
はい、
買えないだけならいいんですけど、違うものを買って帰ってきてしまうっていうことが
ありますね。
もう本当に多くあるんですね、はい、だからそのぐらいだったらもう断る勇気ですね。
そうですね、皆さん断る勇気を持ちくださいよ、
断る勇気を持ってください、
ね、そう、面白いですね、あとね、あと格という言葉が怖い人へっていう、
はい、
これも面白かったですね、
はい
はいはい、あとバランスですね、
はい、
はい、あとメンテナンスやっぱり細かめに、
ね、
しなきゃならないですね、
はい、まめに出していただくっていうのが一番いいと思います。
はい、まあこれ読んでいただくと本当にいろんな意味で、
そうですね、
着物が分かります。
分かります、はいはい、
はい、これに関しましては、はい、私 あのブログの方でね、
はい、
着物カフェの方で、これ掲載したいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
今これ書店で売ってますね、
はい、
はい、書店で、各書店で、はい、ポプラ社の、はい、タイトルが着物を着るとラッキーが降ってくるという、
はい、
作者は黒柳里子さんでございますんで、
はい、
じゃあここでちょっと音楽を挟んで休憩して、
あ、はい、
これからちょっと他のね、
はい、
着物についてお話をさせていただきたい
と
思いますので、
はい、わかりました。
じゃあ音楽を、
はい、
さあ後半でございますが、純和着物カフェは NPO 法人着物を着る習慣を作る協議会、前結び総計機能和装学園リファイン、我が国着物総合研究所のご協力をいただいております、
はい、
さあここでですね、ちょっと NPO の活動のちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、なんとですね、昨日おととい、なんと私京都新聞に大きく掲載していただきまして、そうなんですよありがとうございました、はい、京都新聞さんでございます、これも、全部三条、ラジオカフェの時岡さんのおかげでございましてですね、ご紹介で京都新聞さんに、ね、掲載していただきました。被災地に着物を届ける活動をする NPO 法人、理事長中塚勝夫って、ね、 思い出取り戻すお手伝いということでございまして、まあ、8月に、被災地陸前高田で着物浴衣支援とから着物盆踊りもやらさせていただきまして、うん、で9月からはですね通常の着物支援といたしまして、あの特にあの黒紋付きの喪服セット一式と、それから古袖の一式セット、それから留め袖の一式セットをお願いしておりまして、
はい、
昨日おとといかな、先ほどのですね、うん、なんと大阪の某、大手のお店から、なんと振袖100セット、
あら素晴らしい、
いただきました、
はい、
でそれを、
はい、
被災地の今度成人式を迎えられる方々、
あ、はいはい
ね、
はい、
でご自分であの買えない方もいらっしゃるわけですから、今回はね、うん、でそういった方々に一応ご支援させていただこうっていうんで、はい、100セットいただきました、はい、本当にありがとうございます、素晴らしいお店ですね、大阪の某専門店さん、
某専門店さんでございます、
まだ許可を得ていただく、
そうなんですね、
あのはっきりしましたらお名前出させていただきたいと思いますが、はいはいはい、本当に素晴らしいご行為でございますね、
うん、素晴らしいですね、
うん、はい、うん、でそれ以外にもですね、まあ、私どもの関係者で、
はい、
あの喪服じゃあ一セットあげるわよとか、ね、あの帯あげますからとかね、
はいは
い、いろんなあの声を早速いただきまして、でこの新聞見て、うちの着物支援センターにも問い合わせと、私どものホームページの方にもたくさんの問い合わせ来てまいりました、
はい
はい、どこに送ればいいんですかとか、ね、どういったものがいいんですかとか、
はいは
い、いや本当に非常に嬉しいですね、
うん、そうですね、
で実際ですね、あのいただいた着物の中にもね、
はい、
あこれはちょっと無理かなっていうね、
の
もあったんです、
はい、
それはねこの間、長野県の信濃比叡、あのお寺さんにね、
はい、
お持ちしまして100枚、
はい、
でこの度着物供養の、専門のですね、
はい、
まあ、お寺さんになっていただいたんですが、
はい、
白衣観音、
はい、うん、
あの高さ2メーターを建立させていただきまして、
素晴らしいですね、
素晴らしいでしょう、で素晴らしい、まあ、京都のですね、
はい、
あの毘沙門堂 の、
はい、
まあ、あの高僧の方に来ていただきました、
はいはい、
ラミさんという方でしたけど、その方に供養していただいて、
はい、
その被災地の着物が喜んでましたよ、
はい、
まあ、本当にもうちょっと着れないぐらい、
うん、
もうちょっと汚れてしまったっていうのを供養させていただきまして、
うん、
でそれを今度ですね、
うん、
あの小物に直します、
あ
そう、小物に直して袋物とか、
はい、
いろんなものにね、
そうですね、いいですね、
でまたこれお配りしようと思ってるんですよ、
はいはい、
うん、で中にですね、あのウールの着物もいろいろこれまで届きました、またこれ大阪の別の専門店さんから
百
数十枚のウールいただいてるんです、
はい、
うん、でそれはね浴衣にはちょっと無理だったんで、
そうですね、
これからまたご支援させていればと思うんですが、
うん、そうですね、これからの時期、
はい、でこのウールもね、
はい、
あの中にはちょっと穴の開いてしまったとか、ちょっと着るに忍びないなっていうのもあるんですよ、
はい、
それは今度被災地の女性の方にまた色々と小物にしてもらうかと思う、
まあ、それはいいと思いますね、
というのは被災地のね、その女性の方でこれまでその勤めておられた方、
はい、
例えば水産加工会社とか純粋するようなところ結構あるんですよ、
はいはい、
ところが軒並み会社が流されてしまって、
ね、はいはい、
あと廃業とか、
はい、
だから女性の方がね今大変仕事が、ね、なくて、ね、困ってらっしゃるんです、
はいはい、
でそういった方々にウールを差し上げて、でうちの仕立て屋さんが出向きまして、
はい、
今ねいろいろ押ししてるんです、
うん、
これでエプロン作ってみましょうとか、
はい、
パッチワーク式とか、
はいはい、
あとはあの袋物からコースターとかいろんなものを作って、
うん、
でこれを各うちの会員さんの、うん、まあ、小売店さんにお願いして販売してもらうかと思います、
そういいですね、
でその収益金を全部その方に、
はい、
その方々に全部渡しようと思ってるんです、ただ被災地の女性の方のこれからね、仕事の支援も一緒にやっていこうと思うんですよ、
そうですね、はい、そうなると思います、
はい
はい、
なんで来週また被災地に行ってまいります、
はい、
本当に行くたびにね、
はい、
あまり変わってないことに本当にねもうがっかりです
ね、
確かにねあのテレビではね今どっちかっていうと個人の話が多くなってしまったんです、でそういう町がどういう現状になってるかっていうのも、
はいはいはい、
あまり放映されてないでしょ、
ね、はい、そうですよね、
う
ん、
そう、ところが、うん、確かに瓦礫は整理になってますが、
はいはい、
復興はまだですね、
まだですね、
まだまだですね、ということは住宅も仕事もないんですよ、そういった方々にね、まあ、着物文化を通して貢献できればいいなと思って今頑張っておりますんで、
そうですね、
はい、またこの放送を聞きになった方、
はいはい、
ぜひぜひに着物のご支援をお願いしたいなと思います、ね
はい、よろしくお願いします、
はい、あの佐藤さんもぜひ、うん、長野県の信濃比叡に着物供養のお手伝いを、はい、
そうですね、はい、お手伝いぜひ
していただければ幸いでございます、
はいはい、させていただきたいと思います。
はい、それからですね、
はい、
まあ、いろいろとあの楽しいイベントが大変ございまして、
はい、
まあ、一応活動予定も一緒にこのまま入っちゃうと思うんですが、
はいはい、
10月の8日、はい、東京の立川和本さんって専門店さんがございまして、
はいはい、
そこも一応 NPO の立川支部でございます、
はいはい、
私の文化講演会ございます、
はい、
この時にね、
演
題がね、
明
治お化け小読み
お化け小読
みってのは、なんでお化け小読みかというと、
ね、
実はですね、
はい、
これ今月の、23日、
はい、
日曜日、
はい、
全身座の、まあ、吉祥寺の全身座劇場ってあるんですが、
はいはい、
そこでもうあのこの芝居がね、全身座の80周年記念なんです。
80周年
今年80周年、
はい、
で5月に1回やりまして、で10月公演なんですよ、これがね、明治お化け小読み、
お化け小読み、
あんまり聞いたことないですね。
そうですよね、
あの通称お化けというのは花街のね、
はい、
あの変装のことを言いますが、
はい、
これはね、明治になって日本の小読みから西洋の小読みに変わってしまった大事件があったんです。
なるほど。
明治5年の11月の9日に、ある突然ね、政府の発表があった、
はい、
12月3日をもって、明治6年の1月1日にするっていうい
きなりです、ね、
いきなりですよ、大変ですよこれ。
ですよね、
突然ですよ、
11
月9日に、
はい、
臨時ニュースも申し上げますっていう感じですよね。まあテレビはありませんけどね、12月3日、来月の3日をもって、
はい、
明治6年の1月1日にするっていうんですということは、
はい、
日本の歴史の中でね、明治5年の12月3日から30日、
はい、
その頃はね、29と30しかありませんから、その期間がないんですよ。
ないんですよね。
3日から30日まで歴史上ないんです。消されてるんです。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
その間の誕生日の人は一つ
急にほら地方は全部連絡遅いじゃないですか、
はい、
生まれてることは生まれてるんですよ、ですが戸籍上全部変えられてるの、全部西暦に直されたんです。
西暦で、
西暦で、あなたは明治6年の1月の10日ですよって、なんか明治5年なんだけどさ大騒動ですよ。
そうですよね。
一番困ったのが小読み屋さんなの、
小読み屋さん、
今のカレンダー、
あ、カレンダー業界ですね。
そうですそうですで作っちゃって、はい、それを全部にほら、全部回してるわけだから、それ使えないんですよ。
そうですよね、全部作り直さないといけない。
でその時の話なの
それ面白そうですね。
でね、小読み屋の、ね、息子さん、彼は栄太郎さんっていう、
嵐
吉太郎さんになりますけど、彼と、
はい、
あの川竹木阿弥の若い頃新一さんっていうんですが、
はい、
この川竹木阿弥の2人、
はい、
国太郎さんやります、
はい、
この2人が芝居を組んで、なんと仕掛け人の大隈重信、この方がね、
はい、
今回の政府の、
はい、
この仕掛けをした人なんですこれを人は吹かせようって言うんでね中で劇中劇やるのよ。
ああそうなんですね。
劇の中で歌舞伎やるんですよ。
ああすばそれ面白そうじゃないですか。
これは面白いです、
ねえ面白そうじゃないですか。
そう、
はい、
でその内容の話をまず立川で私がさせていただこうと。もう今各地でやってるんですよ、明治お化け小読みの前説みたいな感じ で、
ね、前説うもうなんかぜひなんか見たくなります。
これはね面白い、ご安心ください。東京まで行かなくてもなんと来年1月の22かな、22日に南座で NPO で企画でやります、
はい、いいですね。
日曜日だからぜひ南座にお越しください、
はい、お越しください、
お越しください、
お越しください。
これがございますんで、これはね本当に面白いです。で、脚本家はね、はい、NHK の朝ドラのゲゲゲの女房をお書きになった山本睦美さん、はい、この方が脚本してるんです。
そうなんです。じゃあ絶対面白いじゃないですか。
歴史コメディです。
歴史コメディ、
笑えます、
笑えます。
で、今回は前者の女優さんも出ますんで、固くございませんし、セリフも分かりやすいんです。
なるほど、はい、
ですから、これはまた着物カフェの方のブログにも掲載しますんで、
はい、
吉祥寺1月の10月23日
ですね、
はい、一応企画をしておりますので、
はい、
ぜひぜひ ご参加願いたいなと思います、はい、それ以外ですね、この10月9日日本橋着物クラブっていうのが、はい、ちょっと面白いコミュニティ作りまして、ここで、純腕の講演会9日にございます、はい、1時と4時から、
はい、
うん、これはね、はい、江戸の職人面白話っていう、
一応また
日本橋なもんですから、
そうですよね、日本橋、
日本橋ってのは本当下町のね、
はいはい、
そうですね、もう一番象徴でございますので、
はい、
なんで江戸の職人の面白話っていう、ね、講演会やる予定でございますんで、はい、これはね、東京人形町の、一文さんという会社でありますから、
はい
はい、で次、10月の15日、
はい、
着物で顔見せ三園座、ね、顔見せたら10月が名古屋でしょ、
はい、そうですね、
11月が東京、はい、12月が南座というふうになっておりまして、でこの三園座さんの、
はい、
公演でございますが、なんとね、最近私の講演会付きの歌舞伎鑑賞会なんでございまして、でこの日はですね、
はい、
15日は夜の部に私の講演会が3時過ぎございまして、
はい、
でそれを聞いてこの4時から皆さんで芝居見ましょうという、
楽しみですね、
で、まあ、私はもうずっと大向こう30年ほどやってますから、
はいはい、
で大向こう体験されたい方は一番後ろの席を取ってやります、で私が先に言いますから皆さんついてきてくださいね、はい、これねずっと恒例で三園座博多座南座やってるんですよ今、
そうなんですね、はい、
結構ね女性の方がね、やってみたいとおっしゃるんです、
やってみたいと思います、
面白いですよ、でもなかなかね最初は言えないですよ、
そう言えないですよね、
言えないでしょ、ねえー、ただ私が最初に、なりたよって言うと、
はい、
なりたよ中には口だけ吐く人いらっしゃるあの声、息の声見てパクパク、
リハーサル、
そう、一応ね公演の最後にはちょっと皆さんに言ってみましょうとか、ね、はい、成田やとかね、ハリワヤいうことは言うんですよ、だいざ本番になると、最初皆さんね言えない、
そうです、あれなんかタイミングがずれたりするとちょっと、うるさいっていう、
なんか最初私がポンって言うでしょ、よーポン成田やと、その時すぐ言いなさいと、はい、ついてきなさいと、成田や、で慣れてくるとやっぱり言えるんですよ、
なるほど、
であのそういうかける場所ってあるんです
よ、
難しいとこはもう
絶対そう、
あの本当にね、私ですとか、あの大向こうさんいらっしゃるんでね、であとはこうつけつけたダダダダンダンってところは、もうみんな言える、花道のあたりというか、花道七三があってね、引きんとこなんかね結構言える、なりてやりたよりたよやった
みんなが最初あれですよね、みんなが言ってるところで混ざって最初は言えばいいですよね、
これがまた面白い、
面白そうですね、
その後みんなで懇親会行くでしょ、もう
興奮冷めや
ら
ぬ
か乾杯が成田や有馬やこれまたほら着物で行くもんだから、
あそうですね、
で名古屋はね、恒例になってね、日本髪で来るのよ、
お
いつもね十何人、
すごいですね、
ほら見事だよ、
うん、見事ですよ ね、
京都だったらね芸妓さん舞妓さんあれだけど、ほら名古屋でもね、非芸妓さん舞妓さんで
非
ですが非常に様になってますよ、
うん、そうですよね、
はい、はい、で翌日はねなんと着物で伊勢神宮、
伊勢神宮、
はい、大阪の私どものメンバーの方が、みんなでね伊勢神宮行きましょう、
着物でお医者さんですね、
お医者さん、
はい、
で内宮の掛け打ち参拝、特別参拝をやる予定でございます、はいはい、次10月21日東京の麻布で、はい、私のですね、
はい、
心身養生法、心身養生、
養生法、
うん、これの話、
はい、
最近私あのこう健康についてすごい研究してるんです
そうなんですね、
もう健康大好きなの、
う
ん、それで今回は生薬っていうね、
はい、
うん、あの漢方薬ですね、
漢方薬ですね、
その話をさせていただこう、はい、なぜかというと、生薬のほとんどは染料にも使われてるんですよ、
うん、そうですね、
そうなんです、非常に共通性があるの、やっぱり体に悪いものは身にもつけないです、
はい、
うん、やっぱり体にいいものは染めても体にいいんですよ、
そうですよね、
着物自体が服なんですよ、はい、江戸時代まで着物のこと服と言ってましたから、
うん、
一文字なんですよ、うんうん、この服と薬を飲む服は同じですから、
うん、あなるほど、
そうでしょ、内服とか、
そうですよ
ね、あの豚服とかあるじゃないですか、
はいはい、
ね、で服というのは薬を飲むことでしょ、
はい、
着るのも服、
はい、
実はこれは着るものってのは薬なんです、
うん、
さっきの美容液と一緒ですよ
そうですね、
そう、はい、だから冷え性だったら赤のものを着てみましょうとか、
はいはい、
ね、
で虫が嫌いだったら藍染めのも着ましょうとか、
うんうん、なるほど、
そうなんです、
はい、
つか昔の人ってすごいね、
知恵ですよね、
知恵、健康になるために今、うん、この草木を使えばいいんだっていう、
うんうんうん、
ただ薬草染めで、それがやがて生薬になって今度体に入るという、うん、これ素晴らしい、
素晴らしい、うん、はい、
まあ、そういう話でございます、
はい、
で10月22日はあの着物師という、
はい、
これ 講義でございます、
はい
はい、先ほど言いました10月23日は、
はい、
こちら吉祥寺の全身座劇場で全身座8周年記念、
はい、
これが面白い本当に面白い、
ぜひぜひ
ぜひぜひに、もうその後ね、はい、あの10月の25から26は、
ええ、
今度はね、あの浅草公会堂でもございますので、
浅草の方で、ね、
だから吉祥寺がちょいと遠いなと思うことは、
そうですね、
はい、浅草公会堂でも25、はい、26やっておりますので、
はい
はい、一番安いのはね、浅草公会堂は 2500円ですから、
そうですか、
まあ、ちょっと後ろの方ですけどね、
ええええ、
あでも、
ええ、
やるのは一緒ですから、毎年見ようとし、
まあそうですよね、同じ、はい、そう、そうですね、はい。
はい、次ですね、10月29日これはね面白い、29日30日、
はい、
江戸音楽話と申しまして、
はい、
江戸時代にあったんです、
三
味線と語りを一緒にするという、
いいですね、
これは、ね、
雰囲気が
いいんです。で今回のメンバーはですね、私とそれからあの全身座のね、藤川弥之助さんっていう役者さんがいらっしゃって、でその方とあとはあの新内の演奏家、うん、茂森美香さん、
はい、
いつもあのここのイントロしていただけるね、
はい、
その3人でね、
はい、
高松行くんです。3人で興行です、
興行ですね、
一座を組んで
一座
和の国座
和の国座
行きましてい
いですね、
そう、
はい、
で新内の名曲、
あ
の一本刀土俵入りっていうね、うん、
あ
これをねやろうかと、
はいはいはい、
うん、あとまあもうあと2曲ぐらい、で美香さんが三味線を弾く、
はい、
でセリフ回しのところ美香さんもやる女性の役が、
はい、
で例えばその相撲取りだったら、
はい、
矢之助さんやって、
はい、
でヤクザモンが私がやるとかね
なるほど
そういうのをね、
はいはい、
3人で掛け合いしながらね、
はい、
やるという、これはね一度あの美香さんと、今年の名古屋かな、
はい、
あるの花見の時に、
はい、
名古屋の能楽堂の講堂の方でね、
はいはい、
させていただいて、すっごいよかった、
なるほど
その時はねあのカゴ鶴瓶ってやつでね、うん、で私があの男役で美香さんが女装役で、途中乗ってしまって、
ね、乗ってしまって入ってしまいました
入ってしまいましたねでもほら基本的にさ所作はしないわけで、もう全部語りですから、
そうですよね、う
ん、
はい、
語りしながら、この所作のイメージを出すかどうかっていう、
うん、
だから朗読にプラス、
うん、
なんか所作の一歩手前ぐらいの、
うーん、
朗読じゃないねあれうるさいからね、もう三味線入るはもう、
はい、
これもう大好きなんです、
そう
なんです、で29日の夜はね、二丁さんっていうねすごいあの高松の 1,2 番の料亭さんでやりまして、
はい、
で翌30日が、
はい、
あの四国村ってね、あの四国を中心にした、
はい、
あの古民家、
古民家を
そこに全部移築してるんです。あのほら明治村みたいな、
はいはいはい、
明治村とは明治時代でしょ、
はい、
この場合はもう、江戸時代から明治時代の古民家をそこのね、
うん、
山にみんな集めてぐるっと回れるの、
うん、まあ、なるほど、
そう、この四国村面白い、
うん、面白いですね、で
そ, うその入り口にさ、うん、美味しいうどん屋さんがあるんだ
四国だから、
こんな大きなサヌキうどん、
サヌキうどんですね、
でっかいたらいに入ってくるの、
たらいうどん、
たらいうどん
美味しそうですね、
なんだこれ、
うん、
もう今年も食べ過ぎちゃった
ついつい
ついつい、おう、だけどね、あのそれで食べて、
はい、
四国村歩くとねちょうどいい、
あの腹こなしってこと
ですか、腹こなしにちょうどいいまあこれも楽しみで、今回は
そうですね、
はい、
結構じゃ広いんですよね、
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
うん、
はい、そういうことです
、はい、
なんか楽しいことばっかりでね、
そうですよね、
でここには載ってませんが、来月の放送日11月3日なんですけど、
はいはい、
あのちょうどね、あの文化の日なんです、
はい、
でまたね、
ええ、
あの私の、これ今お聞きになった方
は
自由に参加構わない、
はいはい、
今年 の, あの5月5日、
ええ、
もうちょうどね放送日だったんです、
ええ、
その時も十何人集まったから、
ええ、そうですか、
そう11月3日もやろうと思うんです、
はい、これは
みんなもうどうぞ参加したいんだ、
どうぞどんどん参加、
まあ、1人2、3分喋らせて そう、入れ替え
立ち替わり、
そうそうそう、はい、でその後ですね、
こんな機会はないです、
そうでその後市内のね、ゆうゆうあんさんにて、私の講演会があるんです、その後ね、はい、墨流しの体験会があるの、
あ、墨流しですね、
そうです、はい、これは平安時代、もともと和紙にやってたんですよ、
そうですね、で
昭和になってから布地に墨流しができるようになって、でその大官園部さんっていう先生をお呼びして、はいはい、で住み流し体験会
いいですね、
で夕方からね、おでんの会、
おでんの会、そういいですね、おでん
そう、ぜひお越しください、ね、
ぜひぜひ
ぜひに、ね、でちょうどその頃ですね、はいはい、実は皆さんにお知らせでございます、はい、これもブログに掲載しますが、芸妓舞妓の衣装展を、
はい、
西陣の織那須賀、
はい、
で10月の21日から11月の20日まで、
はい、
約1ヶ月間開催する予定でございます、はい、これ第3回目なんですよ、ね、で今回は京都の五花街を順番に回っておりまして、上七軒、西陣ごひいきの上七軒、ちょうど北の天満宮のすぐ東側にございますが、この花町花街の上七軒の、舞妓さん芸妓さんの衣装を展示する予定でございます。
これはぜひ必見ですよ。
必見ですよ。
ね、本当にな
かなか見れませんよ。
見れませんよ。
そうですね。実際ほら皆さん使ってらっしゃるわけだから、
はい、
それをあえて1ヶ月間、貸してください。
お借りする
そうですね。
はい。
はい。で、織那須賀はまたホームページ、織物の織に成功の成のなるに館でございまして、はいはい、入館料が織那須賀500円。
はい。
稽古舞妓の衣装店が500円、
はい、
で投資ですと700円でございます、はいはい、で11月5日午後3時からは、はい、こちら西陣の、いろんなあれかな、あ、今回ごめんなさい、11月5日はね、稽古さんの言葉遊びというですね、これは入場料2000円別途です、
はいはい、
それから11月12日午後3時からは上七軒の加害文化、はい、はい、花町文化とか言って加害文化ですね、
はいはい、
これ太田達さんって方が、お話しいたします、これは来館者は参加無料でございます、はい、それから女性のためのお茶屋遊び、
お茶屋遊びですね、
純腕得意のお茶屋遊び
憧れですよね、
私は日本の文化を守るために言ってるわけでございました、
はい、
好きで言ってるわけじゃないんですよ日本の文化を守らなきゃいけない、
そう、守らなきゃ、
使命感で言ってるんです、
はい、ですね、
はい、10月の22日土曜日と11月の11日金曜日ですね、
はいはいはい、
これ4時から6時まで、なんと織那須賀のシャレた書院があるんです、昔ながらにお庭の見える場所で、
はい、
そこで一応参加料は1万円でございますが、うん、ただしちゃんと和久伝さんの、お食事付きでございます、はい、飲み物付きということでございます、はい、これは女性に限り20名両日とも限定でございますので
限定です、
はい、詳しくは、はい、こちら織那須賀のホームページを見ていただければ、
はい、
掲載されておりますので、
はい、
ぜひぜひにこちら、はい、楽しんでいただきたいなと思います、
はい
はいはい、さああっという間にねもう55分でございます、
そうですね、
早い
ですね、はい、早いですね、
今日は久しぶりに二人きりの純飯着物カフェでございました
本当に、
はいはい、まあ、もう一度なりますが、
はい、
着物を着るとラッキーが降ってくるというね、はい、この本、
はい、
非常に分かりやすく、
はい、
親切に書いてございますんで、
はい、見やすい本です
ね、一般の方もね、これ読んでほしいんですが、
はい、
私が思うには、着物業界の方
そうです、ね、
特に小売をやってる方は
そうです、ね、
これはね、
はい、
必読です、読まなきゃいけないですこれを、ね、読んでいただければ、はい、消費者の気持ちと
そうです、ね、
どういうことを話せばいいのかなというのが分かってきます、
はい
はいはい、ということでこれはもう一つの販売のバイブルにしてほしい、
バイブルにしてください
と思いますね、
はい、
まあ、これ終わるとこれからね、業界紙の方とインタビューでございますので、
はい、
大いに宣伝していただきたいと思っております、
はい
ね、とってもいい本でございます、
はい、
もうちょっとお話しします、出版社はポプラ社でございます、はい、定価が本体1400円の税別でございます、
はい、
でタイトルは着物を着るとラッキーが降ってくるという、
降ってくる
ラッキーですね今日も私ラッキーでした
ありがとうございます、
賑やかな人たちがいないんで、
はい
、はい、 最後にもう一つお話になりますが、はい、私ども NPO 法人着物を着る習慣を作る協議会としては、今被災地の方々に対しての着物支援を行っております。で、今皆さんにお願いしたいのは、来年3月に、葬式の数が非常に多くございますので、はいはい、ぜひぜひに喪服の1セットのご支援をお願いしたいと思います、はいはい、単体でも構わないんですが、できれば着物と襦袢が揃ってる方が着やすいんですね。単体でもいただいてるんですが、やっぱり襦袢が合わないとね、どうしてもね、
はい、うん、目立ちますし、ね、着にくいと思います。
そう、
はい、
浴衣の頃はね、別にそれは問題なかったんですが、襦袢いらないですね、この着物の場合はね、できればその襦袢と最低でもセットしていただければ助かります。
はい、はいはい、
それとですね、もう一つお願いしたいのは、もし私はもう洋服着ないよ、着物着ないよっていう場合、まあ、洋服も着ませんよ、もしじゃあ洋服で余ってるのも洋服でも結構でございます、中にはもう着物を着ないって方もいらっしゃるし、だから洋服も今度お受け付けしようかなと思っております、それとですね、数珠も流されてないんです。もし、あの皆さんの方でね、あの不要の数珠がございましたら、数珠もぜひ送っていただきたいなと思いますね。はい、それとですね、あの振袖、三陸の方 の、あの一部の地域では、1月の15日に、あの成人式を行うというのが決まってるみたいですね。
そうなんですね、
決まり始めたのかな、でもうすでに連絡ありましたんで、それに対して の、あの振袖、本当はね皆さんに買っていただければいいんですが、あのそういう方でない事情の方もいらっしゃるわけですから、まあ、その方にはですね、やっぱりあの振袖の1セットのご支援も考えております。先ほど言いましたように、大阪の大手の、ね、専門店さんが、専門店さんが100セット素晴らしいですよ、
素晴らしいです、
ご支援いただきました、本当素晴らしいです、本当ありがとうございます、
はい
はい、あとはですね、あの結婚式が全部今年取りやめになりましたので、来年は礼装の着物が非常に必要とされると思うんですよ、
はいはい、
なので、一応留め袖色留め、訪問着、まあ、付け下げ色無地であれば、あのお受けしたいと思いますので、これもできるだけ襦袢とセットで、
そうですね、
お願いしたいなと思いますのでね、もう終わりました
終わりました。
この音楽流れてくると、ああ終わったなっていう、
そうですね、はい、
残念、せっかくお二人の時間を
お二人の時間が
二人きの時間が、
ね、せっかくの
またおかみがこれ聞いて、ああしま
ったそう
だ、
おかみ
聞こえてきそうでございます
ですね、
はい、でございますんで、今日わざわざですね、名古屋の方から来ていただきましたんで、本当にありがとうございました、
こちらの方こそありがとうございました、
この本が、ね、もうベストセラーになることを祈りまして、
ありがとうございます、よろしくお願いします。